ば、だから嫌だと言ったのにと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
先々週バングラデシュに行かせていただきましたけれども、7回目にして初めて向こうで礼拝を捧げる、そういう機会が与えられました。実は昨年訪れる前に向こう の, その支援団体の本部で礼拝をするから、そこでメッセージを語ってもらうことができるかという打診があって、喜んでさせていただきますとショートメッセージを作成して、あらかじめ原稿を通訳さんにも送って準備を整えていたんです。でも昨年は、その機会がありませんでした。そして今回は現地に着いてからその打診がありましたので、通訳さんと相談をして、昨年の原稿を覚えているということでしたから、じゃあそれで行きましょうと引き受けをしたんです。ところがそのダッカの本部のミーティングをするようなところでも、なんかそれらしいことがなされず、私が一応ご挨拶という演説をしたりするんですが、それと礼拝がの説教がごちゃ混ぜになっているのかなということを思っていたんです。ところが、翌日以降田舎の方を回っていくんですけども、毎年訪れる教会を訪ねた際に、その敷地内にある集会所のような建物で賑やかな音楽と歌声が聞こえてきました。すごく楽しそうなんです。何かの集会を行っているのかなと思って覗き込みますと、若者を中心に、でも年配の方も含めて150、200名ぐらいの方々がぎっしりとその中に入っておりまして、私たちもその中に招き入れられました。そしてなんとそこで、これからここで礼拝をしますというふうに告げられたんです。現地の法人のスタッフを対象にした小さな礼拝というか、そういう祈祷会のようなものをイメージしていたので、これは大変なことになったなと思ったんです。でしかも座らされたら、同行していたメンバーが先生の名前も書いてあると言って笑い始めるんです。で、何のことだと思って見てみましたら、この正面のところにリバイバルプレイヤーミーティング2019と書かれた大きな垂れ幕というか横断幕というか、そういうものがあって、そこにスピーカーレブ・ジュン・アライって印刷されたものが掲げられていたんです。これは大変なことになったと思っていたのと違って、変な汗が吹き出してきました。私が準備していたお話というのは、その支援団体のスタッフさん向けのお話だったんです。でも集まっている人たちは、村の、こう言ってはなんですが、貧しい人々です。で、その話をそのままそこでできるはずもないということはすぐに分かるわけですが、慌てて話を考え直す。でも賑やかな音楽と歌と踊り、それが前に座らされて目の前で展開されているというような状況ですから、なかなか考えられるものでもございません。どうしようかどうしようかと。でも、そうか、じゃあとりあえずザーカイさんのお話でもしようかと思って、なんとかノートで走り書きで原稿を作成して通訳さんに見せながら、通訳さんクリスチャンではありませんので、こういうお話っていうふうにして瞬時に打ち合わせて、なんとかお役目を果たしたんです。でも残念ながら結構自信のある話だったんですが、あまり手応えのようなものを感じられなかったんですね。ザーカイさんのお話知らないみたいだったんです。あの有名なザーカイの話知らないってどういうことなんだろうと。知ってる方も少しはいたんですけど、そういう方はスタッフのレベルの方でした。聴衆はほとんど知らないようです。私の話の直後に向こうの支援団体の責任者、この方が牧師だということを僕はその時初めて知ったんですが、その方が出てきまして、その方がメインスピーカーだったんです。明るく元気な声で、みんな神様信じてるよねみたいなノリでマシンガントークを始めて、 すると聴衆は目をキラキラ輝かせて聞き入ってイエーとか言ってるんですね。やられたと思いました。なんとかなるだろうと思っていたのにそれが全く通用しなくてがっかりするという経験はだいぶ久しぶりのことでありましたが、まあ、まだまだそういう試練が与えられる日々勉強だと改めて思ったんです。来年頼まれたらどうしよう。一応通訳さんに聞いてみました。僕がああいうノリで話をしてもあなたはおとなしい人だから困るよねって言ったら、演者の やった通りにやるのが通訳の仕事ですって言ったんで、ちょっと試してみたいなという気もあるんですが、エジプトの奴隷のお話といいますか、イスラエルの民のお話なんですが、その民を解放するためにリーダーとして立てられたモーセでありました。彼は同胞であるイスラエルの民への愛とそして正義感というのを強く持っていたようです。でもその愛と正義感が空回りして、結果イスラエル人をいじめていたエジプト人を殺してしまうという罪を犯しました。そのことを見られていて同胞からも責められる、そんな苦い経験を彼もいたします。同胞への思いが強いということで信仰的にも立派な方だったんだろうというイメージを持つわけですが、実際は神様のメッシュを受けてもなかなか素直に聞き入れられない、そういう弱さを持っていたということが前回の学びでは見て取れました。神様はモーセをリーダーとして立てようといたしましたが、彼はファラオが言うことを素直に聞くとは思えないとか、イスラエルの民が従わなかったらどうするかとか、そんないろんな理由をつけて神様からのその証明を断ろうとしたんです。ついには自分が口下手だと、どうにもならないという理由まで持ち出しました。吃音だったのではないかとする学者もいるようですが、そのあたりはもうどうでもいいことなんです。注目すべきなのは、あの偉大な預言者とされるモーセでさえ神様の召しからは初め逃げ回るほどそういう人間的な弱さを見せていたということが聖書にきちんと記されているということです。そしてもう一つ、神様はご自身の選びというものに対して最後まで責任を持って務めを果たさせる、その備えと後押しをされる方だということ、これが明かしされていることです。モーセのケースでいうと、ああだこうだと逃げ回る口実を並べ立てるモーセ、それを一つ一つクリアしていくための方法やアイディア、アイテムを授けていきました。具体的には、例えば蛇に変化するそういう杖を持たせてみたり、ポケットに手を入れると皮膚病になり、もう一度入れると完治する、そんな不思議な癒しの奇跡を行う力をも授けました。そして人前で上手に喋れないというモーセには、彼に代わってアロンを立てるという約束もしてくださいました。もしかしたらモーセの口下手というのは単なる言い訳で、一人では心もとないという訴えだったのかもしれません。だから兄弟アロンをパートナーとして、相棒として一緒に立たせて、二人ならできるよねと、そういうふうに励まそうとしてくださったということかもしれないです。いずれにしても、この神様の召しから逃れることはできない、そう悟ったモーセはとりあえずその召しを受け入れます。そしてアロンと共にファラオのもとへ出かけていってお話をするんです。今日はここからです。モーセはファラオに向かって言いました。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒れ野で私のために祭りを行わせなさいと。今後学びを続けていくと分かりますが、神様からファラオへの要求というのは実は少しずつ変化していきます。ファラオの態度も変わります。その中でこれがファラオに対する最初の神様の要求になるんですけれども、その要求は至ってシンプルでした。荒れ野で祭りを行わせる、たったこれだけでした。 あれので祭りを行わせるというこれだけのことならそんなに難しい要求ではないように思います。もちろんその祭りを行うためにはエジプトから一旦アレノにこのイスラエルの民は出ていかなければなりませんから、その期間は仕事を休むことになりますし、一度アレノに出てしまったら戻ってこないやつもいるだろうということは想定されなくはない。でもとりあえず要求する側に立ってみれば、アレノで毎日一生懸命働いてるんだから、あれので祭りを行わせてほしいぐらいのことならそんな無理なお願いではないでしょうという、そんな気持ちにもなりそうなお願いです。しかしファラオの答えはノーでした。2節のところ彼はこう答えます。主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか、私は主など知らないし、イスラエルを晒せはしない。彼はこう言いました。彼の返答、ファラオの立場に立って想像してみると、至って当たり前のような反応のように思います。まず最初に、主とは一体何者なのかと問うています。命令している、自分に命令している主人の正体を確認する。そりゃそうです。初めて耳にした主なる人物は一体何者で、なぜその人は王である自分に命令をするのか、自分はなぜこの人に命令されなければならないのか、まあ、疑問に思うはずです。私たちだって考えてみれば、誰か知らない人に何かを命令されたとして、はいそうですかと言う通りにするわけがありません。神様がそう命じられているんですと誰かに言われたとしても、ああそうですか、分かりましたと信じて言う通りにするわけではないでしょう。まして一国の王である権力者ファラオが、たとえ一時的にせよイスラエルの民を解放するという自分にとって不利益になる選択をいきなり言われるがままに応じるはずがありません。ですからそう考えると、ファラオはまあ頑なな人だと表現されますが、まあ、至って普通の感覚といいますか、ある意味では人間的な感覚と言っていいのかもしれませんが、そういう感覚を持ち合わせていた王である一人であると言っていいような気がいたします。ファラオはエジプトの王であったというだけで特段変わった人ではなかったように思う。でファラオのこの脳の返事というのはモーセとアロンにとっても想定内だったと思います。ですからなぜこういう要求をしたのかを説明するんです。まず主という方について、それはイスラエルの神様だと示しました。そしてその主である神様にアレノで犠牲を捧げることが今回の要求の目的なんですということをお知らせしました。おそらくヤコブの息子ヨセフがエジプトに来てエジプトを飢饉から守った時代のあのファラオなら、アレノで礼拝をさせてほしいという要求ぐらいだったら二つ返事で OK をしただろうな、そう思います。でもこの時代のファラオはエジプト内で増えすぎたイスラエルの民を奴隷化することで支配している王様です。ですからここで彼らに一時でも自由を与えるわけがありませんし、そんなことをして彼らに結束や反乱のチャンスを提供するはずもありませんでした。ファラオはお前たちはなぜ彼らを仕事から引き離そうとするのだと言ってモーセとアロンを追い返したんです。何度も言いますが、まあまあここまでは誰でもいきなりそんな要求は飲み込めないからそう言うだろうなと思わされるようなやり取りです。でもこれを機にファラオはなんとイスラエルのための労働を厳しくいたしました。彼らがさせられていたのはレンガ作りのようでしたが、レンガを作るための材料の一つである藁を 自分たちで集めてくるようにというふうな命令をしたんです。それまでは藁を含めた材料を全部揃えて、実際に作る重労働の部分をイスラエルの民にさせていたということがわかります。今でもバングラデシュなどではレンガというのは重要な資材として用いられています。家などを作る建築にはもちろん、道路の舗装代わりにレンガを敷き詰めたりもいたします。また一度焼いて固めたレンガをもう一度叩き割って小石のようにする、そういう使い方もいたします。そのために田園風景が広がる中にはポツポツとレンガを焼く炉と高い煙突が見えます。どこにでもある風景。首都ダッカの郊外などでは消費量も多いためでしょうか、たくさんのレンガ工場がある。しかもそれは川沿いにある、船で運びやすい場所だからでしょうか、川沿いにそういう工場がたくさん並んでいます。そこでレンガを運ぶ人たちを見たことがありますが、やはり見るからに重労働であることは想像できます。ですからエジプトがそれを奴隷にさせていたというのは、まあ、当然のことだろうとも思えますし、作り続けさせたいと思うのも当たり前でしょう。結果イスラエルの民はレンガを作るのに藁から集めなければならないということになってしまいました。しかもその手間は増えますが、生産量は減らしてもらえない、つまり余計な仕事が増えただけだったんです。このことに不満を抱いたイスラエルの民はファラオに直訴いたしました。藁が与えられなくなったのに生産量は減らしてもらえない、それなのに生産が落ちたからといってあなたの部下は私たちを撃つ、それはあなたの部下が間違ってるんじゃないかと、このように直訴いたしました。でもイスラエルの代表に帰ってきたファラオの答えは彼らを失望させます。なんとファラオはイスラエルの民が荒れ野で犠牲を捧げたいなどと言い出したからだ、それはお前らが怠けてるせいだ、逆に叱責をしてきたんです。彼らにとってこれは寝耳に水でありました。それはモーセとアロンがファラオに願い出たことであって、イスラエルの民は知らなかったからです。失望のうちにファラオの部屋から出てきた彼らを待っていたのがモーセとアロンでした。イスラエルの代表はおそらく猛烈に抗議したでしょう。あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった、我々を殺す剣を彼らの手に渡したと同じです。かなり厳しい言葉、彼らの怒りがいかほどであったかが想像できます。これを聞いて驚いたのがモーセとアロンでしょう。彼らもまさかこんな展開になるとは思っていなかったんだと思うんです。なぜならば神様はモーセとアロンに、神様の強い手によっていろいろあるだろうけど、神様は最終的にファラオが民をエジプトから去らせるようにする、そう約束をしてくださったからです。しかもモーセが何度も自分はダメです、自分は役不足です、他の人はいいですとダダをこねていたのに、大丈夫大丈夫となだめすかして励まして何とかするからというような感じで立たされた。だったらなぜこんな民から恨みを買うように結果に今なっているんだ、だから嫌だって言ったじゃないかというような、そんな心境だったに違いない。その証拠にモーセは直ちに神様に訴えました。なぜあなたはご自分の民に災いを下されたのか。これは明らかに不満でしょう、質問というよりは。神様の答えはこうでした。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。モーセの側に立って想像すると話は全く噛み合っていないと言いますか、堂々巡りで、その何度も何度も聞いていたそのセリフに何の確証もない。 モーセはこの時点で神様のおっしゃっていることを全面的に信じているんだろうかどうだろうか、それでも信じようと彼はしているんだろうか、そんなことをいろいろ疑いの目を持って見ざるを得ないような、そんな状況になっています。でも神様はそれでもモーセを立てます。立て続けます。神様のこれは選びなんだというほかありません。でも私たちもまたその神様の選びの中にあるということを忘れてはならないわけです。私たちがいかほどのものであるかということを神様はご存知です。その私たち一人一人を神様はご存知で、その上で選び分かち、キリスト者として招いてくださっておられる、あるいはそこに至る道へと招いてくださっておられる。一度キリスト者とされたら、この世は私たちをキリストのしもべとして見るでしょう。すると私たち一人一人の言葉や行いを含めた命、人生が証になってまいります。それは私たちが望むとか望まないとかにかかわらず、好むとか好まざるとかにもかかわらず、私たちに選ばれたものとして等しく与えられる役割であるんです。神様が選び分かち、そして私たちにその役割を与えられる。ですからモーセやアロンが選ばれて立てられたのと同じように、その役割は違いますが、その中身は違いますが、私たちも選び分かたれ、神の証人として立てられているんだという、その思いを新たにするんです。嫌だ、無理だ、私は違う、そう思う気持ちは多かれ少なかれあるわけですが、全てをご存知の神様はそれぞれにふさわしい役割を備えてくださっておられるんです。ですから今この時理解や納得ができなかったとしても、必ずやそれを悟らされる、そして豊かな実りをもたらす時が来るということを私たちは信じて、その役割を引き受けたいと思うのであります。一言祈ります。父なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を選び分かち、そしてキリストの節人として立てておられることを思い起こしながら、それぞれに与えられた賜物に従ってその務めを果たしたいとの思いを新たにいたします。どうぞあなたがその召しに応じて私たちに必要な知恵と力を増し加えてくださいますように、そして私たちの上に豊かな恵みと祝福を与えてくださいますように、私たちがその役割を果たし得ますように、最後まで私たちの手を引いてくださいますように、私たちもあなたのその召しに応える決断を日々新たにすることができますように、これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。